際の手紙から御言葉を見ていきたいと思います。交際人への手紙の1章24節のところからですけれども、新約聖書の358ページです。新約聖書358ページ。私たちが一体どのようなものであるのかということというのは、私たちが受けている責任というのを決めるものであると思います。例えば皆さんが学生であられたときに、またはお子さんが学生な時に、学生だったときに、皆さんはきっと学生なんだから勉強しなさいとおっしゃっただろうと思いますし、またそういうことを言われてきただろうと思うわけですね。なぜならば学生であるがゆえに勉強しないといけないんです。今現在学生の方はそう思ってないかもしれないですけれども、でも学生だったら勉強しないといけないわけですよね。皆さんがもし会社員であられたら仕事をしないといけないんです。その会社が与えているですよね。そういう責任があるわけです。皆さんが主婦であられるならば、主婦としてあるその責任を果たさないといけないわけです。なぜならばその責任が与えられているからです。主人であるならば、夫であるならば、その責任を全うする必要があるわけですね、夫としては。私たちが一体どのようなものであるのかということというのは、私たちがどのような責任があってということに、いわば非常に深く関わりを持っていることであります。以前私たちはこのコロサイの手紙を見たことがあるんですね。もう数ヶ月前になると思いますけれども、その時は21節から23節までを実は見たんです。そこで私たちはパウロが一体現在の私たち、まあ、過去において私たちはどういったものなのか、現在において神様の前に私たちはどういうもので、未来においてどういうものになっていくのかということを見ていったわけです。21節の21節22節のところにそれが書かれています。そして23節の前半のところで、私たちはそれゆえに私たちに与えられている責任というのは一体何なのかということを見たわけです。それが、これ書かれている方ですね。あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、信仰に踏みとどまらなければなりませんと。私たち今日見ていくことというのは何かというと、この私たちが神様の前に救われて、神様と今まで敵対してたけれども、和解を得て、そして、いつの日か神様の御前に清く傷なく非難されるところのないものとして、立つものになったわけですね。そしてそれゆえにこういった責任が与えられているわけですけれども、じゃあ、この責任に対して私たちがどのような対応をしていくのか。私たちがどのような態度を持って生きていくのか。また私たちにはじゃあ具体的にどのような責任というのが与えられているのか。私たちに与えられているその目的というのは一体何なのか。そしてその目的を達成する方法というのは一体どういうことなのかというのを、このコロサイの手紙の1章の24節から最後までのところで見ていきたいと思うわけです。パウロは私たちに、パウロ自身が救われたがゆえに、一体ではこの救いに対して、神様が召してくださったことに対してどう対応していったのか。どのような態度を持って彼は生きたのか。その責任を、与えられている責任を全うしようとしたのか。一体具体的にその責任というのはパウロにとって何だったのか。そして彼がじゃあ目的とすることというのは一体何だったのか。で、どのようにその目的を達成したのかということをこの箇所から見ることができるわけです。パウロのその生き方を通して、私たちは、私たち自身がじゃあ同じように救われたものとして、どのような対応を持って神様に応えていくのか。どのような態度を持って神に仕えていくのか。どのような責任を私たちは受けていて、それを何の目的のために、どのような方法で果たしていくのかということを皆さんと一緒に考えたいと思います。それによって私たちもパウロのように神様に喜ばれる働き人として用いられたいと心から願います。まず最初に 1章の24節からのところをお読みしたいと思います。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。この箇所から私たちは今日5つのことを見たいと言ったわけですけれども、今日5つ全部は終わらないです。最初に言っといた方が皆さん最後の方になって一体大丈夫かと不安にならないでいいだろうと思いますので、そのいくつかを今日はまず見ていきたいと思うわけですけれども、まず最初に私たちが見ることというのは何かというと、神様によって救われたパウロが一体どういったその飯に対して対応をしていったのかということを見ていきたいと思います。このことというのは今ちょっとお読みしなかったですけれども、23節の一番最後のところ、そして25節のところに私たち見ることができるんです。パウロが取った対応というのはどういったものか、それは神様がパウロを使えるものとして召してくださったことに対して従順に従っていったということであります。まず23節のところちょっと見てください。最後のところですけど、23節、このパウロはそれに使えるものとなったのですと書いてあります。また25節のところを見ても、教会に使えるものとなりましたって書かれています。私たちこの日本語の翻訳を見ると、パウロが自分自身で使えるものになったというふうに読み取ることもできると思うんですけれども、ここは実はそうではなくてですね、パウロが使えるものにされたということを言ってるんです。1ページめくっていただいて、前に戻っていただいて、コロサイの手紙の1章の1節を見るとこんなふうに書かれています。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、使徒となったこのパウロというのは一体どのようにしてなったのかといったら、何書いてあるんです？神様の御心によったんだって言うんです。わかります？神様が彼にこの飯を与えてくださったんです。使えるものとして神様がなしてくださったんだということが言われているわけです。パウロは自分で神様の前に手を挙げて、私が立候補しますと。私が使えるものとして立候補しますと言ったわけではないんです。神様がこの働きを彼のために備えていて、そしてそれに彼は従順に仕えていったわけです。その働きを全うしようと。イエス・キリストのために働くものになるということは、パウロ、むしろタルサ生まれのサウロと言った方がいいですけれども、の人生の目的ではありませんでした。サウロ、パウロと同一人物ですけれども、パウロと名前が変えられる前ですね。サウロのその生涯というものを私たちが見たときに、私たちはこんなことを知ることができるんです。彼はユダヤ人の社会の中にあって、いわばトップクラスのエリートだったわけですね。彼はユダヤ人のリーダーとして次の世代たちを導いていくために整えられていたような人物でありました。彼は生粋のユダヤ人であり、彼はパリサイ人でありました。パリサイ派の中でも非常に有名な、有力な、権威を持っている教師に教えを受け、議会の中でも有望なものとして認められていたようなものでありました。このような彼の強い 宗教心、また彼の背景というものというのが彼自身を教会を迫害するものとしていったわけですよね。パウロ自身の言葉を皆さんちょっと聞いてください。このことというのは使徒の働きの26章のところに出てきますけれども、使徒の働きの26章の9節のところからパウロはこんなことを言っているんです。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが来されるときにはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。これがパウロだったんです。これがパウロが目標としていたこと、人生の中でパウロが望んでいたことというのは、キリストの使徒となることではなかったです。明らかに。彼はユダヤ教の教師として、ユダヤ人のリーダーとして、ユダヤ人たちを導いていくことを望んでいたんです。それに逆らうクリスチャンたちを彼は迫害したいと、心から願ってたんです。ところが、そのような計画に、パウロ自身の計画に逆らって、神様は、もっと素晴らしい計画を彼の前に備えてくださったわけですね。もう一度パウロの言葉に耳を傾けてください。26章の12節からお読みします。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスだ。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。これを見ると明らかですよね。パウロが使えるものとなったその理由というのは一体なぜか。神様がそれを彼に任命したんです。彼はこの神様によって福音に仕えるものとされたんです。教会に仕えるものとなったんです。けれどもパウロは仕えるものになっただけではないです。25節のところを見るとこんなふうに書いてあるんです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりましたって。この委ねられた務めっていう言葉というのは、実は管理するものなんていうふうに訳すことができるんです。管理者、管理者として。つまりパウロは使えるものとされたと同時に管理者にされたんです。管理するものに。この管理するという言葉ですけれども、実はこの2つの単語から来ている言葉なんです。一つは家という言葉、家、そしてもう一つは運営するとか経営するとか、そういった言葉です。マネージするということですね。つまりこの言葉が持っている元々の意味は何かというと、家をマネージすること、家を運営すること、家を管理することであるわけです。聖書が書かれていた当時、この管理者というもの、その働きというのは非常に大きなものでありました。どういうことかというと、主人、家の主人ですね、家の主人が自分の家を置いて、自分の仕事のためにとか、または自分のその興味を追い求めるために、旅をすることがあったわけです。いいですよ。当時の旅というのは、今のように飛行機に乗って、一泊二日で帰ってこれるような旅ではないわけですね。 その時に主人はこのそのしもべの中で管理者を選ぶわけですね。そしてその管理者に家のことすべて、また彼の持っている仕事すべてを任せるわけです。彼にその働きを委ねるわけです。自分の家のことをすべてマネージすることができるように、すべて管理するようにと、それをこのしもべに託すわけですね。で、パウロは神様の御言葉に関して、私はそのように管理するものとされたんだというふうに言うんです。25節のところで、皆さんこの主人と管理者の関係を見ても分かるように、この管理者というのはそれだけ大きな責任を与えられているわけですから、信頼のおけるものであったわけですよね。そして非常に大きな責任が与えられているものであったわけです。パウロはこの御言葉の管理者と神様によってされました。そしてパウロは自分自身がその神様の御言葉を管理するものであるんだということをよく理解していました。第一コリントの4章の1節のところでパウロはこんなことを言っているんです。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさいって、まさにこのことです。そして2節のところで彼自身がこの責任に対してどのようなことが求められているのかということをよく理解しているんだということを証明しています。2節を見るとこのように書いてあります。この場合管理者には忠実であることが要求されますって、忠実であることが要求されるんだって。私たちがパウロの生涯を振り返ってみたときに、まさにこのこと分かりますよね。パウロは神様が与えてくださった責任にどんな人でした？忠実なものでありました。なぜならば彼は神様に立てられて自分の働きをよく理解してたんです。使えるものであり管理するものだったから、神様に与えられたもの。非常に興味深いと思うことは、ここでパウロが、このパウロは福音の使徒なんですと言わないことです。そうですよね。25節のところでパウロが神から委ねられた務めに従って教会に与えられた使徒となったんですとも言わないことです。そう言ってもよかったですよね。パウロだって神様に使徒の働きを与えられたわけですから、パウロは。けれども彼はあえてここで私は使えるものとされたんですと言うんです。私はここにパウロの謙遜を見ます。私たちはここにパウロ自身が自分に与えられている権威であるとか力であるとか、そういったものを誇ることをしない、その姿を見ることができます。パウロは教会の中にいる神様のために仕えているものと変わることのない仕える人だったんです、神様に対して。確かに彼は使徒という特別な働きを与えられていました。それゆえに御言葉を管理するものとして、その奥義を人々に伝えるものとして立てられていたわけですけれども、彼は使えるものだったんです。皆さん、そうすると私にお聞きになるかもしれないです。一体それがどうしたんやと。問題はそこですよね。確かに私たちはパウロのように神様から直接的啓示を受けて、直接的に使徒職につけられて、直接的に神様の御言葉を管理するものとして立てられたものではないです。ですよね。皆さんパウロじゃないですから。けれども私たちはパウロと同じように、神様がパウロを使えるものとして召してくださったと同じように、神様は私たちを救った時に使えるものとして召してくださいましたよね。神様に違います？またパウロに 神様が使徒の働きというものを与えられたように、使徒の賜物というのを与えられたと同じように、私たちが救われたときに、神様は私たち一人一人に聖霊の賜物をお与えになってくださいましたよね。7月の中旬まで、つい先週ですけれども、まで、先々週ですか。カリスマの学びというのをしてました。その最後のクラスの中で私たちは、教会史の中に、教会の歴史の中に、18の御霊の賜物を見ることができるんだという話をしました。そしてその中で、特に8つの賜物というのは現在も継続的に与えられているんだという話をしたんですけれども、例えば、教える賜物であったりとか、例えば、与える賜物であったりとか、例えば、伝道の賜物であったりとか、例えば、使える賜物であったりとか。神様は、皆さんに、この賜物の管理者として、その責任を与えておられるんです。神様はパウロに、使徒の働きを与えられたように、その管理者として、彼がそれを正しく用いることができるように、その責任を与えられると同じように。ペテロは、第一ペテロの4章の10節のところでこんなことを言います。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。もう一度読みしますよ。第一ペテロの4章の10節。それぞれが、賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。責任が与えられているんです。ペテロは言うんです、私たちに。私たち一人一人にも神様は責任を与えられておられるんだって。賜物を与えておられるから。その賜物を生かして、私たちは教会全体の徳を高めるために、互いの徳を高め合うために、互いが成長することができるように、神様が与えてくださっている一つ一つの賜物を用いて、使い合う必要があるんだって言うんです。パウロに与えられた、使えるものとしての、その責任を管理者として、忠実に果たしたのと同じように。同じように、神様に使えるものとして、私たちは神様が与えてくださっているこの素晴らしい賜物の良い管理者と神様に認められたいですよね。そんなことないです。私たちが一番聞きたくない言葉というのは、私たちが天に上げられたときに、神様の御前に出たときに、神様がこんなこと言うことですよね。なんと悪いしもべだって。思い出しません？マタイの福音書の25章のところで出てくるタラントの例えは、一番最後のしもべは自分の与えられていたそのタラントを隠して使うことをしなかったんですよね。悪いしもべだって。私たちが聞きたい言葉、一番聞きたい言葉って逆に何かって言ったら、それはこんな言葉ですね。よくやった、良い忠実なしもべを、あなたは小さいものにも忠実だったがゆえに、もっと素晴らしいものを管理させようって。神様はそうおっしゃってくださる。その言葉を聞きたいんですよね。パウロは自分自身に与えられていた責任に対してこのような対応を取ったんです。彼は救われているがゆえに、神様によって立てられたその使命に対して、忠実に、従順にそのことを全うしようとしたんです。問題は私たちがどうであるかということですよね。皆さんにも神様は、使えるものとしての働きを与えておられるんです。皆さんにも神様は、パウロに与えたと同じように賜物を与えておられるんです。皆さんはそれの、良い管理者として、互いの徳を高めるために使い合っているかどうかです。2番目にパウロが私たちに教えることというのはないか。それは、じゃあこの 救いのための働き、使えるものとして与えられているこの責任に対して、パウロがどのような態度を持って臨んだのかということです。どのような態度を持って臨んだのか。24節を見てください。そこで私たちはまず最初にこのことがわかります。それは、パウロは喜んでいたということです。ですから、私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしていますって書いてありますね。彼は喜んでたんです。使えるものとして与えられたその働きを喜びと思ってたんです。皆さん、こんな経験ないでしょうか。年度末に私たちは奉仕、その奉仕を、どのような奉仕を次の年度にするかというのを出しますよね。そこに自分の名前を書くわけです。そして皆さんお出しになります。または年度中に様々な必要が出てきて、そしてそのために奉仕者として自分のこう、じゃあ私がやりますよと。喜びのうちにその働きについていくわけですね。けれども、1ヶ月経ち、2ヶ月経った時に、だんだんとその働きが重荷になってくるんです。日曜日がやってくることがちょっとしんどいなと思うんです。なぜならばその働きをしないといけないから。初めは喜びを持ってたんですよ。私は神様に仕えることができるって喜んでたんです。ところが1ヶ月先たち、2ヶ月たち、だんだんと様々なことが重なってくると、私たちはそれに疲れを覚えるんです。喜びがなくなってくるんです。そんな経験されたことないでしょうか。けれどもいいですね。パウロが私たちに言うことというのは、神様に仕えるこの働きというのは、重荷になって苦しみのうちに嫌々ながらするものではないんだっていうんです。喜びのうちになされるものなんだって。神様に仕えることというのは、その働きがどのようにどれだけ大変なものだったとしても、難しいものだったとしても、困難なものだったとしても、喜ばしいことであるんです。あるはずなんです。私たちが見て取ることができることとは、パウロ自身はそう思って神様に仕えていたということです。ですよね。だって書いてあるじゃないですか。私は喜んでいますって。私たちとのもとに宣教師を毎年送ってくれるグレースコミュニティ協会の牧師であられるジョン・マッカーサー先生というのは、このグレースコミュニティ協会で32年間牧会をされています。つい最近ですけれども、32周年を教会の方々に何か祝っていただいたようなんですけれども、その直後にですね、彼はこんなことを言ってたんです。私は今ほどこの働きを喜びと思うことはない。今まで以上に神様のために仕えていくこの働きというものが充実したものであり、満足をもたらすものであり、私を喜ばせるものはない。マカーサー先生だけではなくて、神様の前に忠実に仕えていったすべての人たちが、一章の24節でパウロが言うように、またマッカーサー先生が言ったと同じように、私は主に仕えることを喜びだと思うって言ったと思います。ある人がこんなことを言いました。私たちが考えなければいけないことというのはこういうことです。じゃあ一体なぜこのようにパウロであるとか、そういった信仰の勇者たちというのが神様に仕えることを喜びとし続けることができるのか、それを知らないといけないですね。いや、むしろ私たちが聞かないといけないことというのは何かって言ったら、なぜ私たちは神様に仕えていこうとするときに喜びを失ってしまうのかっていう質問をしないといけないですよね。それに対して、ある一人の仲介者は、こんな厳しいことを言っています。クリスチャンが、奉仕の中に、喜びを 失ってしまうその原因は、その人が悪い環境の中にいるからではなく、つまり働いているその奉仕が大変なものであったりとか、周りがこうであっていろんなことが大変になってくるから喜びを失ってしまう、そういった原因ではなく、その人が神様との悪い関係を持っているからだって言うんです。環境ではなくて関係が問題なんだって。キリストに仕えることによってもたらされる喜びを失うことっていうのはどこに原因があるか。それは私たちがキリストとの関係を悪いものにしていくときに、その交わりに隔たりがあるときに、必然的に私たち喜びを失うんです。確かに神様に仕えていくときって大変なことありますよね。ないです。神様のために奉仕をすることっていうのが全て簡単なことで、何かこう常に喜びをもたらすものであるかって言うとそうでもないですよね。その周りの状況っていうのを見たとき、時には落胆することだってあると思います。一生懸命仕えていってもそれがうまくいかなかったときに、またそれにそうやって仕えていこうとするときに様々な困難が降りかかってきたときに、私たちは落胆するし、私たち気持ちがめいってしまったりとかすることだってあると思います。けれども、私たちパウロの生涯を見たときに、パウロもそのような状況なんか通ってきたっていうのがよくわかりますよね。だって彼自身言うじゃないですか。牢獄に入れられ、鞭打たれ、時には石打ちにされたことだってあったわけです。飢えの中にあって、眠ることができなかったり、盗賊に襲われたり、難戦したことがあったり、彼の生涯というのは困難に満ちてました。またそのような肉体的な困難だけじゃなくて、例えば彼は、その、彼が熱心に働きをなした教会において様々な困難があったときに、心を痛めたというのは明白ですよね。コリントの教会なんか見てください。長い年月をかけて、そこで昼も夜も熱心に人々のために働きをなしていたにもかかわらず、コリントの人たちは、私はパウロがいいんだ、私はペテロがいいんだ、私はアポロだとか、いや私はイエスにつくんだなんて言って分裂を起こしてたわけです。彼らは異邦人の中にも見ることができないような淫らなことというのは教会の中に起こっていたにもかかわらず、それに対して平気だったんです。彼らは神様が私たちに与えてくださった賜物を乱用して自らの素晴らしさを誇張するかのように用いただけですね、賜物。そんな教会を見ていたときに、それを聞いていたときに、パウロの心が痛まなかったわけがないじゃないですか、皆さん。けれども、そんな困難な状況の中にあって、パウロは、主に仕える喜びを失わなかったですよね。なぜならば、彼は、神様との交わりというものを、その関係というものを悪くすることがなかったからです。常に神様との交わりを覚えてたからです。落胆した時にも、困難があった時にも彼は喜ぶことができたんです。なぜならば、彼は彼自身のうちに持つことのできる喜びの元いというのがどこにあるのかというのをよく知ってたんです。それがどこにあります、皆さん。イエス・キリストのうちにあるんです。だから、パウロ言うじゃないですか。ピリピの手紙の中で。いつも喜んでいなさい。いつも喜んでいなさい。二番目に私たちが見ることというのはこういうことです。パウロは単に喜んでいただけじゃないんです。今も言ったように、24節で書かれているのはこういうことです。私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしているということです。 苦しみを喜びとする。今見ても分かったように、喜びというのは周りの状況と関係のあるものではないんです。周りの状況がどんなに悪くても喜びを持つことはできるんです。そして、パウロはここで言うことというのは、苦しみのうちにパウロは喜んでいたというんです。苦しみを喜びとしてたって。使徒の働きの中で、5章の4節、41節のところですけれども、エルサレムにいた人たちもこんなことを言っています。皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びに思う。議会に呼び出されて彼らが迫害を受けたときに、人たちはこんなことを言ったんです。神様の皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びに思った。私たちクリスチャンというのは、キリストの名のゆえに、困難を受けることっていうのを予期してないといけないんです。だってパウロはこんなことをフィリピンの人たちに言ってます。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけではなく、キリストのために苦しみをも賜ったのです。フィリピンの1章の29節のところです。信仰だけではなく、キリストのための苦しみをも賜ったんだって。けれども、こういった苦しみが私たちの前にやってくるときに、この苦しみが私たちの喜びを取り去ってしまったらおかしいんです。むしろ、私たちはそういった苦しみがやってくるときに、謙遜なうちに気づかないといけないんです。それらすべてのものが、神様から与えられているものだと。そしてそれによって喜ばないといけないんです。ある一人の仲介者は、こんなことを言いました。ちょっと長いですけれども、聞いててください。喜びってのは一体どういうものか。それについて彼は言ってるんです。喜びとは、謙遜によって生み出されるものです。喜びとは、謙遜によって生み出されるものです。人々は自己中心的になり、自分たちがより良い状況を得ることや待遇を受けることが当然であると考えるようになったときに喜びを失います。もう一回読ませてくださいね、今のところ。人々は自己中心的になり、自分たちがより良い状況を得ることや待遇を受けることが当然であると考えるようになったときに喜びを失います。しかしこれはパウロにとっては問題ではありませんでした。すべての神のしもべたちと同じように、パウロは彼自身の無価値さを十分に理解していました。ローマで監獄に入れられている最中、他の説教者たちが栄光を受けているということを聞いたときでも、パウロは、キリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶでしょう、と書きました。殉教の危機を実感していた時でも彼は、たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びますと言っています。ピリピにて暴行を与えられ牢獄に入れられた時でもパウロは主に賛美の歌を捧げました。なぜならば、パウロは彼自身、何一つ受ける価値のあるものではないと理解していたからです。それゆえに、どんな状況が彼の上に降りかかっても、それらはパウロの神が彼の人生すべてをコントロールしているという、喜びに満たされた確信を揺るがすことがなかったんです。パウロはよくわかってたんです。自分がいかに価値のないものかって。この間金曜日に学生クラスというのを持ったんですけれども、その中で私たちはキリストの成した働きについて学んだんですけれども、そこで私は学生たちにこんなことを言ったんです。キリストの働きというのをよく考えたときに、いくつかのことが分かるんだと。私たちに、ふさわしいものって皆さん何だか分かります？私たち人間にふさわしいもの。それは、裁きですよね。 私たち人間が受けるにふさわしいものというのは裁きなんです。それ以外ないです。私たちにふさわしい場所ってどこか知ってます?皆さん。私たちにふさわしい場所は地獄ですよね。それが私たちにふさわしいんです。だって私たちは神の前に罪人なんです。私たちは神に生かされていながら作られて、そして神のために作られていながら、その神を神ともせず、自分自身を神として生きようとしているものなんです。そのようなものだったんです。私たちにふさわしいのは罪人であるがゆえに裁きであり、私たちにふさわしいことというのは永遠の時を燃え盛る火の中で苦しみながら生き続けることです。皆さん、もしそれを本当に私たちが理解しているならば、裁き以外のことが私たちに与えられたならば、それは神様からの祝福じゃないですか?違います?もし私たちが地獄以外のところにいるならば、それは神様から私たちに与えられている祝福なんです。まして私たちがもし本当にこの神様を救い主として信じ、この神様に仕えるものとして永遠の時をその栄光の中で過ごすものと変えられているならば、私たちそのことをよく理解しないといけないんです。なのに私たちは、私たちの周りの状況がちょっと苦しくなると、神様に言うんです。神様、なんでこんなことを私にするんですかって。なんでこんな状況に私を置くんですかって。だから喜びを失うんです。それが祝福だと思えないから。パウロはそうじゃなかったんです。パウロはそうじゃなかったんです。パウロは続けてこんなことを言います。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。彼は困難を受ける苦しみを喜びとしていました。なぜならば彼は一つのことを理解してたんです。それは彼が受ける苦しみによってキリストの苦しみを満たしていたんだということを理解したんです。彼は自分が受ける苦しみというのは教会のために受けているんだということをよく分かってたんです。実際にこのコロサイの手紙はローマの牢獄の中から書かれています。なぜ彼がここにローマの牢獄にいたのかといったら、彼自身が彼に与えられた務め、異邦人に対してこの福音を伝えていくということを実践したからです。だから、その結果、牢獄に入れられてたんです。神様は彼に異邦人のための使徒としての働きを与えました。そしてそれを成したときに、彼は苦しみを受けたんです。この苦しみをの欠けたところを満たすというのは、まるでキリストが十字架上で成したその贖いの技、その苦しみが欠けているかのように私たちはとってはいけないんです。なぜならそんなことパウロは言ってないからです。20節から23節までのところ、一章のところですけれども、ちょっと前、すぐ前のところです。そこでパウロははっきりと言ってるんです。キリストのその贖いの技によってのみ人は救われるんだって。ですよね。その技が完成したものであり、それがもう十分なものであるがゆえに、私たちはこのキリストを信じるときに救われるんだって言うんです。だから、キリストの苦しみの欠けたところを満たすって言っても、それが何か、キリストのその贖いの技が不十分であって、その不十分なところを私たちが苦しむことによって満たすんだなんて言ってるわけではないんです。そういったパウロは何を言ってるのか。パウロが言ってるのは、このパウロが受ける苦しみというのが全てキリストに向けられているものであり、それゆえにそのキリストが受けるべき苦しみというのは彼自身が受けているんだということを言っているんです。先ほども彼自身の告白を見ましたよね。イエス様と彼が出会った時にダマスコへの道の途上で。イエス様何とおっしゃいました？パウロだと。なぜ私を迫害するのか。パウロがイエス様にあなたは誰ですかって聞いた時にイエス様お答えになったのは、あなたが迫害するイエスだと言いましたよね。 パウロはイエス様を直接的に迫害してました？違いますよね。クリスチャンたちを迫害してたんです。けれども、その迫害の先というのはどこにあったのか。イエス様はその先におられたんです。神様をあがける者の手によって私たちが苦しみを受けるならば、それはその苦しみというのは誰に向けられているものかといったら、もちろん私たちにも向けられているんですけれども、私たちを通して、教会の頭であるイエス・キリストに向けられているんです。パウロはこのことを自らのこのダマスコでの経験を通しても、また彼自身が教会というのはどういうものなのかということをよく理解していたそのことを通しても、よく分かってたんだと思います。だから、彼は、この受ける苦しみを喜びとしてたんですよね。パウロは、そんな苦しみが与えられていることをよく分かっていました。けれども、その苦しみが来るたびに彼は、神様に不平を漏らすことなんてしませんでした。むしろ喜んでたって言うんですよね。なぜならば、パウロはこんなことを言ってるんです。コリントの手紙の中で。私たちに苦難が溢れているように、私たちに苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。慰めもまたキリストによって溢れているから。進学校の時に、私の教授のある一人の人が、こんなことをおっしゃいました。ストレス。というものは人生の中におけるさまざまな状況に対する私たちの間違った罪深い対応である。非常に厳しい言葉です。でもこの言葉はその聞いて以来頭から離れないんです。彼が言っているのはこういうことです。その教授が言わんとしたことはこういうことです。もし私たちが神様がどのような方っていうのをよく理解しているならば、神様が主権者であり、すべてのものを支配しておられて、その神様は信頼のおける方であり、真実な方であり、私たちを圧倒的な愛を持って愛しておられ、私たちの益になるためにすべてのことをコントロールされている方であるんだということをよく知って、それを理解して私たちが全ての状況に立ち向かっていくならば、私たちはそういったいろんな世の中の出来事に、自分の周りに起こってくる出来事に押しつぶされてしまうようなことなんて絶対ないんだって言うんです。もうこんな状況にはいられないなんて思うことが絶対ないんだって言うんです。だって私たち分かるからです。私たちを愛してくださって、私たちを導いてくださって、私たちのために全てのことを成し遂げてくださる、その神様がこのような状況も作っておられるんだということを分かって理解しているならば、そこから生まれてくるのは、不平や不満や、ストレスや、そういったものではなくて、喜びであり、感謝であり、神様に対する賛美であるわけじゃないですか。私たちがそのことを考えないときに、私たちがこの神様を忘れてしまうときに、私たちは苛立ちを覚え、落胆し、悲しみに打ちひしがれることがあるんです。そんなときに私たちは神様が私たちを温かく見守ってくださり、助けてくださるってことをすっかり忘れてしまって嘆き悲しむんです。もうこのままじゃ生きていけないなんて思うんです。でもパウロは違いましたよね。パウロは神様が彼の生涯の主権者であり、すべてをコントロールして彼の必要を常に満たしてくださる方であるんだということを忘れなかったんです。たとえそこに苦しみがあり、困難があり、迫害があったとしても、様々な状況がそこに起こったとしても、パウロは喜びを 働かせ続けることができたんです。その苦しみの中にあって喜ぶことができたんです。もう一つ、神様は先ほども言ったようにパウロに与えたと同じように私たちにも働きを与えてくださってますよね。同じように責任を使えるものとしての、この中で何か私は神様に使えるのにふさわしいものだなんて思う人いらっしゃいます？誰もいないんです。私たち先ほども言ったように汚れ果てたものですよね。神様に用いられるなんてとんでもないことなんです。だって不完全であり、神様に使いたいって言っていながらも様々な時に不平を覚えるような不満を覚えるようなものであり、神様を愛してるって言いながらも何か他のものに目が向いてしまうようなものであり、神様に従順に生きていきますって言いながらも神様に不従順な思いを抱き続けるものなんです、私たちって。けれどもなぜか神様はそんな私たちを用いて神様の栄光を表してくださるっていうんです。表そうとしてるんだっていうんです。素晴らしいことじゃないですか。そんな感謝のことってないじゃないですか。神様のために使えるにふさわしくないものを神様はそれでもなお私たちを清めてくださって使えるものにさせてくださるっていうんです。そこには喜びが伴うはずじゃないですか。もしそのことを私たちが確実に理解するならば、どうして私たちは神様に仕えていこうとするときに喜びを失うことがあるんでしょう。もし私たちが神様が主権者であり、真実で忠実な方であり、誠実な方であり、愛を持って私たちに接してくださっている方であるということを分かっているならば、なぜ私たちは困難の時に喜びを失ってしまうんでしょう。おかしいじゃないですか。パウロは、また聖書の中に出てくる、また聖書以外のこのキリスト教の歴史の中を見たときに、信仰の勇者と言われるような者たちは皆、喜びのような神に仕えてたんです。問題は、私たちが喜んでるかです。彼らが素晴らしい信仰者だからそれができたんだって皆さんおっしゃるかもしれないです。でも、もしそうおっしゃるなら私に言わせてください。皆さんにもそれができるんです。だって同じ神様が同じ聖霊を私たちのうちにも与えてくださってるんです。皆さんは喜んでおられるでしょうか。皆さんは神様に仕えることを心からの喜びとされているでしょうか。残念ながら2つしか見ることができませんでした。けれども私たちはここから私たちがどのような救われている者としてどのような対応を神様が与えてくださっている責任に対してしていくのかというのを見ました。そしてどのような態度を持って神に仕えていくのか、そのことを見ました。先ほども言いましたけれども、喜んで神が与えてくださった責任を全うしていくものであればゆえに、神様にお会いしたときにこんな言葉を言葉をかけられたいと思います。よくやった、良いしもべだった。お願いしましょう。父なる神様、あなたが私たちを救ってくださったことを心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人に賜物を与えてくださり、それを用いる特権を与えてくださっていることも感謝いたします。神様、また私たちをあなたは喜びに満たしてくださって、そしてあなたに仕えていくことができるようにしてくださったことも感謝いたします。どうか私たち一人一人があなたに対する 献身の思いを失うことなく、喜びを失うことなく、あなたの栄光のために与えられた働きを全うしていくことができるようにしてください。あなたの前にあなたに仕えるがゆえに起こってくるさまざまな困難に対して不平を言ってしまう私たちをどうか許してください。そして喜びながら仕え続けるものだと私たちを変えてください。そのことを切に願ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。